小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日のゲストは歌人のエリさんです。お電話でお話を伺います。エリさん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
エリさんはご病気で目が見えにくいとお聞きしたんですが、今の見え方についてまずは教えていただけますか。
はい、もちろん生後7ヶ月なので自分には記憶がないんですが、左目が視神経腫瘍という、がんのようなものですね。それで見えなくなり、それでつながっている右目の視力も神経萎縮という神経が固まってしまう病気で視力が落ちて、今だから右目だけなんですけれども、眼前手動って目の前で手を動かすと書きますが、こう目の前で手を動かしていただくと、それが分かるっていうような種別ですかね。そういうふうに皆様にはお話してるんですけど、
はい、全く見えないというわけではなく、例えばこう動く動物ですとか自然の現象何かも見えるものもあるということなんですか。
そうですね、近ければはい、分かりますね。例えばこう、波打ち際の波がキラキラしている様子とか、青空が深いブルーであるとか、あとは街を歩いていて、こう道のところで切れてるとか、はい、そういうのが、あるので、全く見えないっていうのとはまたちょっと違うと思うんですけれども、はい、
じゃあそういったこう視覚からの感覚と他の全ての感覚で創作活動には打ち込んでいらっしゃるんですね。
そうですね、よくいろんな方に申し上げるんですけど、ほぼ見ることを奪われている自分のそのかすかな視覚と、あとそれ以外の五感で感じるのが私の歌ですみたいにはお話しますね。
素敵ですね。今日はメインに歌のお話を伺っていくんですけれども、その文化的な活動だけではなく、マラソンにも挑戦されているというふうにお聞きしたんですが、
あまり早くもないので全然恥ずかしいんですけれども、はい、フルマラソンをこの間10回目ですかね。
10回、
はい、
そんなに出てらっしゃるんですか。
いや走り切ってるだけで全然速くないのですけれどもね。
文武両道でいらっしゃる、
とんでもないです、
エリさんなんだなという印象がありますが、さあ、なんといってもエリさんはこの2月ですね、歌集のスタンダードを発売されました。四季を彩る花たちや文学や音楽をモチーフに、美しい世界を57577のみそ一文字で表現されていらっしゃいます。短歌以外にも詩人、あと作詞家としてこう幅広い活動されていらっしゃいますが、エリーさん、こういった言葉を生業にしようと目覚めたのはいつ頃なんでしょうか。
もともとは17歳まで一緒に住んでいた母方の祖父がいるんですが、その祖父がとても私に文学への道を開いてくれたっていうと大げさですけど、一緒に世界最古の詩集は日本の万葉集なんだよとかって言って、注釈書を見ながら一緒に読んでくれたりとかしたことがきっかけで、あとは、小学校4年生ですかね、よく詩を書いてみましょうっていう国語の単元がございました
です。はい、ありますよね。あります
よ。あれみんなで書いて、授業ではそれで終わりなんですが、その終わった後も図書室とかで、同じ年代の方た ちの詩もそうですし、あとあのもっと有名なプロの方たちの詩も読んだりして、それでずっと読み続けていたことが書くことにつながったのかなというふうに思っています。
こうじゃあもう小さい時からの言葉の興味がどんどん広がっていったということなんですね。
そうですね、はい、
詩とメルヘン賞入賞された経験もあるということなんですが、第6回詩とメルヘン賞、
これはあの初めて投稿したのが15歳で、いただいたのは高校1年の時なんです、ね、
高校生の時に、
はい、
すごい、これは原動力というか力になったんじゃないですか。
そうですね、それまではあのそれこそあの学校の感想文のコンクールとかだけだったんですけども、一般の中であの認めていただけたということはすごくあの励みになりましたよね。
この受賞というのはその後進む道を考える上でも大きかったんでしょうか。
そうですね、やっぱりあの、まあ、もちろんあの詩で食べていくっていう方は日本でもそうそういらっしゃらないんですけども、ずっと書き続けようっていうふうには、まあ、その頃から思って、まあ、今につながっているかなというふうに思いますね。
そして大学では文学科に進まれるんですね。
はい、あの私の在籍していた大学ってすごくあの幅が広くいろんなところに席が置けるあの学校でして、で本当はあのそれこそ先ほどお話した万葉集を卒論に選びたかったんですけれども、万葉集ってあの万葉柄ってあのぐしゃぐしゃぐしゃっとしたありますよね。
はい、解読をしないと
、はい、であれが、まあ、あの物理的に自分で読めないので、はい、自分で読み解ける近現代 の, あの中から卒論を選んだらどうかってあの先生にアドバイスいただいて、で卒論は与謝野晶子の乱れ髪で書きました。
なるほど、はい、これはもうまさに日本の誇る女流歌人ですもんね。
そうですね、であの乱れ髪を晶子が出した年というのがちょうど私が卒論を書いた年22歳というので重なりましたので、
あ、なるほど、
すごくあの親近感というのはおかしいですけど、あ、同じような年に晶子はこういうことを思ったんだ、こういうことを行動に移したんだというようなことがすごくあの興味深かったですね。
じゃあ短歌との出会いという意味ではこの卒業論文の時なんでしょうか。
あ、そうですね、それまでにももちろんあの万葉集をあの読んではいましたけども、自分で作ってみようと思ったのはそうですね、晶子の歌以降ですかね。で自分が実際作り始めたのは大学を卒業するかどうかの頃でしたから、はい、やっぱり卒業論文ってすごく大きな影響だったと思います。
なるほど、あの詩から始まってその万葉集含めいろいろ美しい日本語言葉に興味を持たれて、さまざまな表現に挑戦されてきていると思うんですけれども、はい、エリさんが感じる短歌の魅力というのはどういうところでしょうか。
そうですね、あの最初に私が始めたあのポエムの詩っていうのは、まあ、自由詩ですよね。だからあまり約束事がなくて、あの行数とか言葉の数とかも本当に自由なんですけども、あの短歌は五七五七七っていうリズムがあります、うん、そのリズムにあの自分の思いをあの私は紡ぐっていう言葉が好きなんですけど、まあ、歌ってあの書くっていう人とか歌うっていう人がいろいろいらっしゃいますが、私は31文字に紡いでいくその作業が大好きで、あの短歌と関わってきた気がします。
日本語って本当にリズムという意味でもとても美しい音感を持った言葉ですもんね。
あのよくこう口に出して言ってみるとすごく心地いいですよね。
そうです、本当にまたねカタカナも言葉もあるし和語もあるしというところで、
はい、
すごく広がりのある言葉で、あ、やっぱりリズムが気持ちいいなというのはエリさんの歌でも私も感じさせていただいたんですけれども、あのどういう時に作ってらっしゃるんですか、浮かぶ瞬間というか。
そうですね、あの例えば今の時期だとバラの花について歌いたいなと思って一生懸命考えて作るっていう場合もあるし、あとはあのそれこそ電車に乗っていたりとか、あのぼーっとして家で一人でじっとそばに座ってる時とかに、ほっとそのあの短歌全体じゃないんですけど大体はその五七とか七七とかその 部分が浮かんで、そのフレーズをあの大事に持ってて、まあ、それが1ヶ月で歌える時もあれば次の日に全体がつながることもあるんですけども、そうやってあのできてくるので、なんかいろいろですね。
まず一部分がフレーズというか、それで浮かんで全体がつながっていく、
はい、
完成形になっていくという、つながった時のこう喜びというか達成感みたいなのはありそうですね。
ありますけれども逆にあのなんて言うんだろう、あんまりにも心地いいリズムだったりすると、
うん、
私が知らないだけでどなたがどこかでもこれを作ってるんじゃないかなっていう不安にあの思う時もあります。
そういうことも、
うん、
今までそういうご経験はありますか？あ、似てるなとか。
そうです、あの全く同じっていうことはないですけれど、あ、同じようなことを思いつかれてたんだなって、まあ、それはあの逆にあの同じように感じた人がいるんだっていう意味では嬉しいんですけれども。
あ、はい、そうですよね。あの先ほど目が、ね、見えにくいというお話がありましたけれども、
はい、
例えば色とかその植物の形といったこと、そういうのはどういうふうに捉えてこの美しい自然を読んでらっしゃるんでしょうか？
まあ、これも本当にあのいろんなことが重なってなんですけれども、近くにいる家族とか友人とかがその教えてくれる情報もありますし、自分がその手に取ったあの手触りとか形とかもありますし、あの本当になんか一つではない、いろんなことが重なったりあの結びついたりして出てくるものなのかなというふうに思います。
視覚情報だけではないところで読んでらっしゃるというのは、そういった周りの助けという点も含まれるわけですね。
そうですね。
なるほど。さあ、あの来週はいよいよあの歌集についてお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、
ゲストは歌人のエリさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲストエリさんの歌集スタンダードは立花書林より税抜き2000円で発売中です。全国の書店や通信販売で購入できます。詳しくは立花書林のホームページでご確認ください。私も読ませていただきましたが、同じ女性としてとても共感したり、何よりも日本語という言葉の美しさをとても再認識させられてしまいました。エリさんの感性あふれる一冊となっています。来週も引き続きエリさんのインタビューをお届けしますので、どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。